ジオもっこもこパレード。
長瀬の
おはようございます、ともきです、大変ご無沙汰しております、それとともに、先週はドルフィンがねドルプロ流していただいたんですけど、その前の2週間ちょっと配信がストップになってしまいました。本当に申し訳なかったです。あれはなぜかと言いますとですね、ドルフィンはツイッターでリバプールの風になるとかね、サイパン合宿とかね、まあ、なんかいろいろ書いてくれてましたけども、本当のことを言いますと、僕があれですよ、流行りの病にかかってしまいまして、入院しちゃってたんです。8月の末から9月の13日まで2週間、バッチリ寝たきりになってしまいまして、まあ、編集も、更新も、できずじまいということで、まあ、楽しみにしていただいている方、本当にこう申し訳なかったなと思っております。一応、無事で、出てきておりまして、まだちょっとね、体力が全然戻んなくて、仕事もぼちぼちやってるって感じなんですけど、やっぱ2週間寝るとね、5キロほど体重減っちゃって、体力ないんですよね。もうちょっと動いたら疲れるし、で、なんやろ、後遺症？匂いとかいう話あるじゃないですか。匂わへんとかね。あんなんは僕あんまりないんですけど、すごいこう、疲れやすいのと頭痛と熱とかまだちょっと続いてて、やっぱちょっと本調子じゃないなという感じなんです。まあその辺の病気の話はこの配信の翌週火曜日かなに更新する予定のサンダーヘタレイディオで多分詳しく話してると思うので、よかったらまた聞いていただければと思います。まあでも本当に入院ねさせてもらうことができて、で、看護師さんもね、すごいいい人たちでね、そんなに何も不便もなく、出てこれたんでよかったなと思います。体もね、いわゆるその重症とかじゃなかったんでね、よかったなと思っております。まあでも、本当にくれぐれも皆さん気をつけてくださいね。かからへんのが一番ですよ。十分気をつけてでも僕はかかっちゃったんで、どこであるか全然わかんないんで、くれぐれも本当に皆さん気をつけていただければなと思います。ほいでね、今日は、この病気から復活したよっていう報告だけするのもね、ちょっとなんなんで、ちょっともうこれじゃあ3分で終わっちゃうんでね、もうちょっとだけ話をしたいなと思うんですが、あ、そうそう、僕ね、やっぱ2週間ね、入院してるとね、看護師さんとしか喋らないでしょ。で、そんな皆さん忙しいから、一日にそう何遍もこう話しに来てくれるわけがないんですよ。ご飯とかね、体温測るとかその程度なんで、多分ね、声出すのがね、一日5、6回程度やったんで、退院した当初なんかは声が出なくって、びっくりしましたよ。今もだいぶ声が出るようになったんですけど、まだ多分ね、これ聞いていただいてる方、過去の音源と比べると、ちょっとやっぱ声がかすれてるように聞こえるのではないかなと。思います。はい。まあ、でも一応声は出てますんでね。はい。ご心配なく。てなわけで、その入院中に、プロレス界でね、結構大きな事件があったんです。で、それについて少しだけ話をしたいなと思うわけなんですが、僕が一人でね、このドラプロ喋ってる時って、大体WWE の NXT の話をしてることが多い。と思うんです。まあ、熱心に見てるのが、こう、動いてるプロレスを熱心に見てるのが NXT しかないっていうのもあるんですけども。ほいで、その NXT なんですけども、こう、過去にも多分話してると思うんですけど、お話もまあ面白いし、で、レスリング、プロレスの方も、日本に近いというか、日本とアメリカのこう、ところをこう、ミックスさせたような、バチバチ当てるプロレスもするし、楽しいプロレスもするしっていう、いい感じの、プロレスなんですよね。すごく見やすくて、 好きです。あとまあ日本人もどんどん行ってるっていうのと、あと日本で活躍してたあの外国人レスラーがそっちの方に、まあメジャーというかね、あの WWE の第一歩として NXT に行って、活躍しだす場所っていうことで、あの見たことある人が結構出るっていうのがまあ楽しくてね、あの NXT をまあ追っかけてるわけなんですけれども、その NXT なんですよ。で NXT の、まあ、あの今のトップどころっていうと、あのアンディスピューテッドエラーっていう、まあ、4人のグループがあります。アダム・コール、あと誰だ急に出てこい、ドロリック・ストロング、カイル・オライリー、ボビー・フィッシュ、特にあのカイル・オライリーとボビー・フィッシュっていうのは多分新日本プロレスとかにも参戦してて IWGP とかも取ってるはずなんですよね。アダム・コールも多分新日本来てるはずですよね。あの辺の、まあ、有名どころがあのグループ作っているわけです。アンディスピューテッドエラー。あと他にもあのジョニー・ガルガノとかトマス・チャンバとかね、あの辺のなんていうかな、いわゆる、まあ、トップどころがおるわけなんですよ。あの全日本で言ったら四天王みたいな感じだと思うんですけど、位置的に。で彼らっていうのは NXT に来て、まあ、活躍をしだして多分ね4年とかやってると思うんです。でそういう人たちが長いことそこにいるからこそ、こうレベルがねどんどんどんどん上がっていったように思うんです。で普通はあのまあトライアウトとかでね入ってきた選手って NXT で早かったら1年弱ぐらい、まあ長くても2年ぐらいかな、で1軍に行くのが普通なんですよ。まあ古くはあれですよね、あのプリンス・デイビッド、フィン・ベイラーか、あと中村慎介、あとアスカとかもそうですよね。あの辺も、あとケンタとかもそうやったかな。まああの多分2年もかからないうちにローカス・マックダウンに行くんです。そこに配属されてそっちの方のストーリーでやっていくっていうのが、まあ、いわゆる流れになってきてます。まあ、あの、ちょっとコロナの関係があって、あの、ローとかスマックダウンも収録でね、あの、やることが増えたんで、あの、フィンベイラーみたいに、こう、NXT に一遍戻ってきて、また、あの、一軍に戻るっていう、そういうパターンも、あの、あるんですけども、まあ、ちょっとそれはイレギュラーです。基本的にはやっぱり、長くても2年ぐらい。で、一軍に、ある程度お客さんを作った上で一軍に行く。そういう流れになってました。おそらくね、レスラーの皆さんも早く一軍に行きたいんやと思うんです。やっぱりね、待遇も違うやろし、まあ当然ギャラもね、違うと思うんですよ。やっぱりその一軍に行くと、でかい会場で、まあ今はちょっとお客さんね、なかなか入れれないんでしょうけども、お客さんいっぱいの中でテレビのテーピングして、全国、全世界どこ行ってもいっぱいみたいな、やっぱり一軍のメジャーリーガーみたいな扱いされるのはやっぱりロードスマックダウン。やと思うんですよね。で、対して NXT っていうのは同じ場所であのテレビテーピングをしてます。おそらく皆さんも近くの、近くに住んでるんですよね。で、まあ合宿場じゃないですけど道場がもう本当に隣接してて、そこでみんな練習してて、で横のリング、あのお客さんが入れれるようなあのホールで、テレビのテーピングをしていると、そういう風な感じです。あの日本で言うと本当道場マッチみたいなもんですよね。で同じメンバーで集まって同じようにテーピングして同じように練習してるから、当然まあレベルが上がるわけなんですよ。当たり前ですよね、同じメンバーでやってるから。だからこそ NXT 面白いなと思ってたんです。でもそのさっき名前挙げたそのアンディ・スピード・デーラーとかジョニー・ガルガノとかトマス・チャンパとかその辺の面々はずっと長いこと NXT にいたわけなんです。おそらく一軍来いよっていう声もあったんちゃうかなと思うんですよ。実際彼らは一軍いても普通にね、活躍できると思います。あの、マイクも当然ちゃんとできる。お芝居もね、ちゃんとできる。プロレスも当然できる。でも、彼らは行かなかった。これは NXT の、まあ、そういった練習環境も含めてね、環境であったりとか、やってるレスリングが、あの、好きやからここにおるっていう意思表示をしてるんじゃないかなと。僕は勝手に思ってたんですよね。あのいわゆるまあその待遇、ギャラもまあ縁でしょうけども、ここがいいと。まあ何その外人さんでそんなんあるかどうか知らんけど、職人肌的な、そういうものを僕は勝手に感じてました。で、そんな中でね、あの、あれですよ。 アンディスティピューテッドエラーっていうその4人のグループが2ヶ月ぐらい前かな、解散しちゃったんです。まあ、あれよあれよで解散しちゃったんですよ。カイル・オライリー、さっき言いました、IWGP のタッグのベルトも取ってたカイル・オライリーが確かね1月1日やったか12月31日やったかにフィン・ベイラーとシングルやったんがすごい評価が高かったんですよ。でこれでおそらくカイル・オライリーを独り立ちさせようと、そういう流れになったんだと思います。独り立ちさせるとなったら、あれですよ、アダム・コールが、ボスのアダム・コールが邪魔になると、そこを同じグループの中で一緒にするのはちょっと難しいと、そうなっておそらくアンディスピューテッドエラーが解散という決めになったんだと思います。本当にね、あれよあれよですよ、こんな早く解散するんかいうぐらいの速さで、長いことグループ組んでたのにね、バタバタバタっと解散してしまいました。で僕はやっぱアンディスピューテッドエラーってすごいいいチームやったからもったいないなと思いつつ、まあそれでもね、やっぱこう時間かけてね、数年後にこうレッスルマニアで復活とかね、なったすごいまたドラマチックでいいなと勝手に思ってました。あれですよ、今でこそもうメインどころですけども、ローマン・レインズとかセス・ロリンズ、あと AW 言っちゃいましたけどジョン・モクスリー、あの3人がザ・シールズやってたんですけど、あれも NXT で組んでたチームですよね。そのままロー・スマックダウンに行って、まあ、向こうで解散しちゃいましたけども、レッスルマニアで一夜限りの復活した時はもうすごい盛り上がりましたよね。ああいうなんかね、古いのをこう持ってくるの WWE すごい得意やから、またきっとアンディスピューテッドエラーも復活させるような流れになるのかなと、まあ勝手に思ってたわけなんです。でもね、でもですよ、ここで、9月入ってすぐです、電撃ニュース、僕病院のベッドでスマホいじっててプロレスのニュース見てるときに電撃ニュースですよ。その AEW にアンディスピューテッドエラーのボス格であったアダム・コールが移籍しちゃったんですよ。びっくりですよね。まあ世間的にはアダム・コールが出てびっくりニュースやったんですけど、その後にブライアン・ダニエル、ダニエル・ブライアンか、ダニエル・ブライアンがまたそれ出てきてうわーなったっていうニュースやったんですけど、僕的にはアダム・コール・ベイベーの方がびっくりしたわけなんですよね。まあ、驚いた。ああ、まあ、なんていうかな、職人魂やと思ってた、その彼らが NXT じゃなくて AEW の方を選ぶっていうのが、まあ、いいんですよ。別にそれは否定はしないんですけども、その事実にね、ちょっとびっくりしてしまったわけなんです。まあ、もちろん、おそらくなんですけども、どうしてもその、アダム・コール、っていうトップがいてるとカイル・オライリーが目立たないじゃないですか、どうしてもね。だからそこでちょっと冷ややかな対応されて活躍の場所が少なくなってしまうから AEW に移籍とか、まあそういう風な流れが実際あったのかもしれません。待遇面でもっとすごいいいギャラを出されたのかもしれません。でもなんかね、そこでこう移籍したのがね、ちょっとびっくりしちゃってね、いいんですよ、いいんですけども、ちょっとびっくりしたなぁという風なことでした。ほんでここでね、僕 NXT がすごい好きで見てたんですけども、知らず知らずのうちにこう NXT をなんていうかな、箱押し、してたんやなっていうことに気がついたわけなんです。よくあるじゃないですか、アイドルのなんとかっていうグループをの推しの人がいてて、それを応援する人とグループ自体を応援する人、箱押しする人。で、箱押しする人の中でも、そのグループの中にいる A って人が、まあ、卒業しちゃっても、その A の人も一緒に応援する人と、もう A の人は関係ないわってなって、切っちゃう人といると思うんですけど、僕、今回に関しては、その AEW に行っちゃったっていうのがね、なんか、ああって思ったんで、僕はそのさっきで言うアイドルグループで卒業した人はもう応援しないタイプ冷たいタイプの箱押しの人やったんかなって思ったわけなんですよね。だから、まあ、ちょっとだけこれからアダム・コールがね AEW でどんな活躍をするのかちょっとわかんないんですけども、まあいい待遇をねしてもらえたらすごいいいなとは思うものの、まあ彼の活躍ちょっと見守りたいなと思いつつ、 NXT がちょっと動いたんで、こっから一体どうなるのかなっていうのも 並行して追いかけていきたいなと思います。はい。なんか、まあちょっとアメリカのプロレスね、ご覧になられてない方にはピンとこない話かもしれないんですけども、まあそんな話がありましたとさっていうのを少しだけ思っていただければ嬉しいなと思います。で、あれですよね、僕ちょっとまだNXT 自体は多分まだ1ヶ月以上遅れちゃってるんで、あれなんですけど、この間見てると、先ほど言いました、ロドリック・ストロングが、作ったチームの中に鈴木秀樹が出てきてましたし、あとイケメン、黒潮イケメン二郎が上がったりしてて、日本の選手もちょこちょこ上がっていってますよね。で、AEW の方にも、またリホとか、桜恵美とか上がっていってますよね。ああいう感じで、どんどんまあ日本のいい選手が、アメリカのそういうマットに上がることはすごくいいことやと思う反面、やっぱいい選手取らんといてよっていう思うところもあるんですよね。やっぱ日本の選手は日本で活躍してほしいなと思うところもあるので、まあその辺はね、ツイッター中心にニュースはちゃんと見てますので、またニュースをどんどん追いかけていきたいなと思います。まあそんなわけで、今日はちょっとそのアメリカのプロレス界でちょっとねびっくりのニュースがあったんで、少しだけお話ししたいなと思ったわけです。皆さんどうですか、野球とかのね、何だったっけ、遺跡FA とか、あるじゃないですか。ああいうのと同じかもしれないですけど、僕あんまりこう野球よくわかんないんで、他のチームに移った時のみんなの気持ちとかね、あると思うんですよ。アンチ巨人やったのに、巨人にうちのチームから行ったらどうなんのとかね。そういう気持ちとか、皆さんどうなんかな、そんなんないんかな、ちょっとまた教えていただきたいなとは思います。はい。てなわけで、まあ、ちょっと今日はね、リハビリ兼ねて短い配信にはなりましたけども、また少しずつ体調戻して配信していきたいなと思っておりますので、また来週は多分ドルフィンにお願いすることになると思いますけれども、末永く聞いていただければと思います。てなわけで今回はちょっと短めの配信ごめんなさい。病み上がりのトモキンがお送りいたしました。聞いていただいてありがとうございました。ほなまた来週。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。